こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。5月中旬過ぎて皆さんいかがお過ごしでしょうか。天気の方はあったかいを通り越してね、東京の方の感覚になりますけども、暑いぐらいの、ね、日もあったりして、本当に、春から夏へ向けてという時期なんだなという気がしておりますけれども、衣替えとかもねしなきゃいけないなと思うし、布団、どうしようかなとかね、夜寝る時の布団どうしようかななんていう考えつつも、今週も、スタジオではなく都内某所からリモート収録でねお届けしてるんですけれども、この試行錯誤がね先週完成したとか言いながらちょっと割れたところが気になったりしてね、もうそういう局面になるとね、僕の神経質なところが悪い方にね働いてね、ちょっと前に進めなくなりそうになったのでね、気にせず喋っていこうと思うんですけれども、もう台本にね今週から動物の森トークが原則禁止になりましたって書いてありますけれども、動物の森のね、動物の森？そんなゲームありましたかね、ちょっと分かりませんね。私はこの1週間どんな感じだったかと言いますと、まあ、ちょこちょこ働いていた感じで、久々ですねこんなにいろいろ働いたのは。ゲーム収録とかね、もろもろの収録があったり、あるいは、吹き替えをの収録を少人数2人で撮ったり、まあ、あれのスタイルでいくと撮る側のね、音響チームのスタッフさんが本当大変だろうなと思いつつ、ゲーム収録なんかはね4時間1人でやってね、声はポンポン出たんですけど、なんていうか集中力、そして体力のね衰えまではいかないけど、なんかこの 120% の感覚に戻ってないなっていう感じはありましたね。声は出たんだけど、でそこでそれ以外で気になったのが、1日2件の仕事とかがあると、まあ、2件3件4件ってまあ増えていくと、移動が必然的に発生して、スタジオとスタジオを渡り歩かないといけないんですけど、だいたい今までだったら、まあ、昼ご飯食べて、まあ、お茶したり、まあ、もっと時間あったらなんか仕様の買い物とかに出かけてね、時間潰してまた次のスタジオへっていうのが定番だったんですけれども、今はなんていうかレストランとかがこう どうしたものかっていう感じで、僕もいつからか忘れちゃったけども、だいぶこうお店で座って食事するっていうことを全然やっていなくて、なんかいいのか悪いのか、そのリスクをどう考えたらいいのか全然わかんなくなっちゃってて、それに加えていつも行ってる行きつけのところが休業していたりして、慣れないところで食事するのあんま好きじゃないので、どうしたもんかなと思って、結果その日はね、道中でウィダーインゼリー買ったりして、でなんとかやり過ごすみたいな感じになっちゃって、まあ、食事でお腹が空くのもそうだし、時間潰すっていうのも難しくてね、そうなってくると、だからなんかスタジオに妙に早く着いちゃったりして、これからどうしたもんかなと思って、でプラスこうそうやって一人の収録とかでスタジオに行って仕事が再開していたりすると、じゃあそのこの今の内山聖輝のワンクールっていう番組はちょっとリモートで撮ってみようっていうんでスタジオではなくやってますけど、これもどうしようかなとか思ったりしてね、なんかいろいろ難しいなと思っているんですけれども、そんなわけで仕事していく中で東京の街をいろいろ移動してて見て思ったのが、なんかいろいろ変わってましたね。びっくりした。主にやっぱりオリンピックのためだと思うんですけど、原宿駅がね、工事が、あれは途中なのか、とりあえず一段落なのか、すごい綺麗になってて、大きくなってて、使いやすくなってましたね。ホームも広くなってたし、原宿駅は、ここ、10年ぐらい思ってましたけど、改善すべきだなって、利用人数に、対して、キャパオーバーしてるなってずっと思ってたんですよね。キャパがおかしいって思ってて、改札も少なくて、いつもその 出る側と入る側で行列できててぐちゃぐちゃになってたし、だからそれが改善するんだろうなっていうような風になっててね。でまた駅前に新しい商業施設も建っていたりしてびっくりしましたね。あと千駄ヶ谷もの駅もね新しくなっててね、驚きました。もうこれはもう本当オリンピック向けだったんだろうなと思うんですけど、国立競技場も近いし、千駄ヶ谷の駅も古かったしね。ということでそういう風景が変わったことに久々に仕事に出かけたら驚いたりしていたんですけど、でもやっぱり思ったのがどっちの駅も全然人がいなくて、なんて皮肉な風景なんだろうなと思って、人がたくさん今年は集まるんだとか、それでちょっと不便だったところを直すんだっていうんで工事が行われたと思うんですけど、計画してそこをできたらできたで少人数がすごい間隔空いてとぼとぼと新しい真新しい駅のホームとか階段とか改札を通ってるのを見るとね、なんか何とも言えない光景でしたねあれは。まあでもずっとこれこうなってほしいなっていうことがね、改善したのでそれ自体は良かったし使いやすくなったなっていうのを実感した1週間でしたね。ということで今週もやっていきましょう。それでは内山聖輝のワンクールリモート収録でスタートです。それではお便りを紹介していこうと思います。ラジオネームミネルバさんからいただきました。20歳大阪の方だそうです。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。このような状況であるにもかかわらず、いつも楽しいラジオを我々に届けてくださり、ありがとうございます。かっこ、と言っても、本格的に聞き始めたのは3月からなのですが、かっこ閉じ。そんな、ひよっこリスナーが、ノリと勢いで初メールを送ろうとしております。かっこすみません。そんなこと言わなくてもね、全然いつ送っていただいても構わないんですけれども、内山さんがオンライン飲み会の話を前々からしていた影響で、ゴールデンウィーク中にリモート誕生日会をやりました。へぇー。中高で仲が良かった友人の LINE グループがあり、そのメンバーの中で5月生まれが2人いて、せっかくの誕生日に思い出を残してほしいと思い、珍しく僕が企画しました。当日は、前日に決まった、サプライズゲストを交えて、サプライズゲスト乾杯して、近況を報告して、TRPG をやりました。なんかぼんやりとイメージ浮かんでるんですけれども、ちょっと全く何のことだか、テーブル、なんとかじゃないかな。ストレンジャーシングスに出てきたあれみたいなことかな。ちょっと間違ってたらすいませんね。TRPG をやりました。久しぶりに話す友人もいて楽しんでもらえました。楽しかったと言われたのが嬉しかったです。そして僕自身もすごく楽しかったです。こんなにも楽しい時間を過ごせたのは内山さんのおかげです。内山さん、本当にありがとうございました。いや、全然ですけど。長くなってしまいましたが、お体には気をつけてください。まあ、体は普通ですね。本当、普通って感じ。オンライン飲み会をやったと。ああ、なるほどね。しかしリモート誕生日会、まあでもそうよね、友達たちが集まるってなったらそういう名目で集まること多いからそういうイベントも起こるでしょうな。中高で仲が良かったっていうのは中高一貫校に通ってたのかな。まあ一番気になったのはサプライズゲストが誰だったのかですけどね。何がサプライズだったのかちょっとそこ気になるね。サプライズゲスト、でも本当今大学とかの授業講義とかも、いろんなソフトを用いてオンラインでやってるっていうのを聞くけど、ズームとかね、で僕自身もまたラジオ、まあ、自分もリモートで撮ったりしてるし、でリモートで撮ってるやつを聞いたりするし、ネット配信とかもね見てるとリモート出演というのはすごいよく見ますけど、画質はまあしょうがないとしても音質もまあしょうがないかなと思うんだけど、ストレスに感じるのはやっぱり誰かと誰かが喋ってる時の遅延というかズレっていうんですかね、によって、 電話ほど、そのサクサク、言葉がポンポンキャッチボールいかないから、言葉が重なっちゃったり、ちょっと無音の状態から、言葉がぶつかり合って、あ、どうぞどうぞ、あ、どうぞどうぞが続いたり、とか、今聞こえてますみたいな、聞こえたか聞こえたかわからない、向こうの音がちょっと、変な音になっちゃって、今何ですかとか、まあ、難しい間合いの感じの、がもたらすストレスっていう新しい、いや、そんなに新しい感覚でもないんだろうけど、今、また改めて訪れた体験がね、何とも言えない気分になってますね、それは。だって2020年ですよ。2020年なのに、なんていうか、あれは、例えて言うなら、宇宙から、宇宙にいる宇宙飛行士の人と繋いだ電話みたいになってるじゃないですか。どういうことなんだっていうね。やっぱり 5G? に、とか、各家庭の回線が、ネット回線が、ほんと今の10倍とか100倍レベルになったら、全くそういうことが起こらなくなるのか、ちょっとよくわかんないんですけど、今の世界でお金で解決できているようにも見えないですしね。もうそこはなんかね、なんか2020年ってもっと、なんかもっとこうね、SF 映画に出てくるような、立体的な映像で、そのずれなく、スムーズなコミュニケーションぐらいを、音レベル、映像とは言わないまでも音レベルではそこまで行くのかなと思いきやね、それが必要になった時はこういう感じでみんないろいろ試行錯誤してるっていうのがね、まあ興味深いと言ってしまえば興味深いですけど、その、なんとも言えない思いを抱えてることは抱えてますね。まあでも、こういう中でもね、楽しみを見出そうとするのは、いいことだなと、楽しそうでいいですね。はい。続きまして。ラジオネーム、のりまきさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。先週のラジオもとっても楽しく拝聴させていただきました。私は、あつ森はやっていないのですが、あつ森？内山さんの話すあつ森が面白すぎてやってみたくなっています。うん。あつ森？姉に、たぬきち？たぬきじゃなくて？姉に、たぬきちは公務員なのか民間人なのかと聞いたら、公務員じゃないかと言っていました、笑い。え？どういうこと？ちょっと何のことだかわかりませんね。話は変わるのですが、この自粛期間、私は聖書を旧約聖書から続編？そして新約聖書を読破しました。全部で2364ページ。およそ120万文字だったので、どうやって数えたんだろう？それもオフィシャル記録なのかしら。達成感はとても大きかったです。小学生の時からキリスト教の学校に通っていて、中二の時から毎朝5分ほどちまちまと聖書を読んでいたのですが、自粛期間に入ったので一気に読み進めて、昨日ついに読み終わりました。読破してみて達成感はありましたが、特に学んだことはなく、いや、そんなことないと思いますよ。お気に入りの箇所に付箋を貼りましたが、見直すこともしてないです。笑い。個人的には、旧約聖書が一番面白かったと思います。内山さんは、この期間で見返したり、読破したというものはありますか？まだまだ自粛期間がどうなるかわかりませんが、内山さん、スタッフの皆さんの健康を祈っています。長々と失礼しました。ということでね、聖書を読破したと。まあ、見返したり読破したっていうのを先週とかもね、いろいろ話して、それが引き続き、普段見るようなないような映画を見たりっていうのをね、してるんですけれども、聖書はね、僕もちょうど、また聖書、注文して買おうかなと思っていたところで、というのも、特に学んだことはなくて、のりまきさんは書かれてますけど、海外の作品、まあ、映画でも、本でも、ドラマでも何でもいいんですけど、特にアメリカやヨーロッパの作品においては、それを見たり読んだりする上では、聖書のない神の知識っていうのは本当に必須で、 ある程度有名どころは抑えていた方が良くて、というのもやっぱりその世界観をベースにして作られていたり、そのエピソードとかそこで言われているテーマ性みたいなことを作品の物語内容において利用しているものっていうのは本当に多くて、だからその知識がないとキョトンとしすぎてしまうような箇所シーンが、それを読んでて知識があれば、あ、なるほどこういうことかということは、この展開はここに繋がっていくんじゃないかみたいな感じで、どんどんどんどん考え方が膨らんでいくっていうことがあるんですね。だからね、絶対これはそういう何かエンターテインメントでも難しい作品でも読んだり見たりするのが好きな人はね、絶対聖書はね読んどいた方がいいですね。と言いつつも、僕もね全部読んだかと言われるとそれは怪しくて、一方で高校が ICU 高校っていうところに通っていて、キリスト教系の、僕もキリスト教系の学校だったんですけど、授業でキリスト教概論っていうのがあって、通称キリガイって言ったんですけど、とかあったり、1年生の夏休みだったかなの宿題として、旧約聖書の創世記のを読んで、自分なりに要約して、打ち出してまとめるっていう宿題があったり、そういう意味でいろいろ慣れ親しんだ部分もあって、だからいろいろ授業は受けたので、有名どころのエピソードとかね、テーマはそれなりに頭にインプットされてるはずと願ってるんですけど、だから、こうやって、まあ、小学生の時からキリスト教の学校に通っていてっていう、まあ、そういう機会、チャンスもありつつ、全部読んだっていうのはね、これは大きな収穫だと思うんでね、それを経て、いろいろ今まで見たことあるやつをもう一回見直したり読み直したりすると、また実り多くなるというか、魅力が倍増することもあるかもしれないので、大変いいことだと思いますね。僕も、今買い直そうと本当に思っています。という感じで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール、内山聖のワンクール、続いてはこちらです。お悩みプロファイル。このコーナーは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私内山聖が分析させていただくコーナーでございます。やっとコーナーにたどり着きましたね。動物の森って何なんですかね、本当にね。もう1ヶ月ぐらい経っちゃってると、はあ、皆様からの投稿をもとにやっていくコーナー、今週久しぶりにやっていきましょう。ということで、ラジオネームシェリーさんからいただきました。4月の頭にいただいてますね。お待たせしました。内山さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。私は今年の4月から新社会人になりました。コロナの影響で今在宅研修をしています。在宅研修って何やるんだろうか。ですが在宅の関係でなかなか集中することができません。内山さんが集中するためのアドバイスがあればぜひ教えてください。これからも応援しています。内山さんの体調も崩さないでくださいね。今んとこまあ普通って感じですね。本当に普通って感じ。まあね、新型コロナウイルスの影響はね、すべての人に、全世界的にね、あると思うんですけれども、まあ、予測不可能ですからね、こればっかりは。比較されるスペイン風邪っていうんですか、あれがもう100年とか前のことなわけだから、パンデミック、全世界的なパンデミックという意味では、このリスクっていうのは本当予測不可能だったと思うんですよね。で、日本、じゃないところならっていう感じでもないわけだし、今回ばかりは難しい状況でね、まあ、その影響の回り回って在宅研修で集中することが難しいと、集中するためのアドバイスということなんですけど、これはわかりませんね。私が教えてほしいくらいで、 僕も家でやらなきゃいけないことっていうのはね、定期的にあるんですけど、すぐ休憩してしまいますね、家だと。で、それで休憩して何するか、何してたかはもう忘れちゃったんですけど、何してたのかな？ねえ。まあだからとにかく休憩をたくさん取ってしまうっていうのはあって、で、休憩の方が長くなっちゃったりしてね。で、改めて考えてみたんですけど、通常、前までの、だったらどうだったかって考えてみると、まあ外で、仕事なら仕事で外に行って、だいたいスタジオに行くことが多くて、そこでどうやってやってたかって言えば、人に促されて始めるっていうことだったと思うんですよね。まあそろそろ始めようかとか、で、ここまで終わったから休憩取ろうかとか、僕は仕事してると管理されるわけですよ。時間と、身体を。いなかったら多分ね、ずーっと休憩してると思いますね。なんかお菓子食べたり。だから促すスタッフを用意するっていうのがアドバイスですね。で、そのスタッフの人もなんで動いてるかって考えてみれば、納期だと思うんですよ。今日の何時までにこの仕事を終わらせなければならないっていう納期があって、で、その取ったやつを何月何日までにダビングっていう作業をして編集したりして、で、それがまた回って何日までに完成させて提出する。クライアントの方に出す。そしてそれがいろいろ素材組み合わさって放送、発売、あるいは配信とかってなっていくわけで、在宅研修の中で、僕みたいに仕事場で促してくれるスタッフの人を用意するっていうのはなかなか難しいと思うので、納期を設ける。僕の仕事を振り返ってもすべてのセクションが納期によって動かされてる。納期によって人々は動き、その人々が人々を動かしていうことをやってるなって、振り返ってみればそうだったなって思い出すので、在宅研修における納期が何なのか全くわかんないんですけど、僕の答えとしては、その中で納期を自分でなのか何なのかわかんないけど作って、あるいは作ってもらって、そしたら体は勝手に動き出すと思うので、集中するためのアドバイスとしては、何かしらの納期を設けるということで、ちょっとやってみていただけたらなと思います。ということで、久々にやってみましたが、いかがでしたでしょうか？このような形で皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。 内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週もね、リモート収録でお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、いろいろ最初から試行錯誤があって、マイクこれ使ってみようとか、こういうソフトで撮ってみようとか、いろいろ知恵を絞ってもらって、僕もなんかいろいろ考えてやってみてるんですけど、もう心が限界だと思いますね。なんかね、マイクの性能とかもあるんですけど、やっぱり、音が割れたりするっていうんで、じゃあちょっと割れないよ、これわかるかなみんな。ちょっとね、専門的な話になってくるんですよね。音が割れるっていうんですけど、わーとかっていうとこうボボボってなる部分が、出てくるから、じゃあもうちょっとマイクと自分の距離を離してみようっていうと、今度はなんかそのスタジオ特有の撮れ方が全然損なわれていって、声が響いちゃったりするとね、また良くなくて、それが解消しようがないですね。そこがちょっと難しいところで、この辺が限界かなとも諦めつつありますけど、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしてみながら、リモート収録もこっからどう扱っていけばいいかもね、ちょっとね、判断が難しいところですが、メールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ。この事態を受けて、パリピな皆さんは今家で何をしているのか、家パリピエピソードぜひ教えてください。私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。 買い物不精な私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、なんかね動物の森とかいうゲーム流行ってるって聞きましたけどね、なんだかよくわかりませんね。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください、この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。